はい、それでは、マタイによる福音書の、マタイの福音書の6章を開いてください。そして今日は9節からこの三条の水訓のシリーズですね、私たちは今日はですね、このあまりにも有名な主の祈り、主の祈りといってもイエス様が祈る祈りというよりもイエス様が私たちに祈りなさいって命じられた祈りなんですね。でそれで教会の多くがですね、もう毎週日曜日の時にこれをそらんじるわけなんですけれども、私たちもねちょっとやってみましょうか。いつもね日曜日の時やってないんですけれども、ちょっと一緒にそらんじてみましょう。これが文語訳ですから、では文語訳の方でね、この今お渡しした方です。日本よろしいですか。一世のせ、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメンですね。この祈りを祈りなさいとい こうイエス様が命じられた、わけですけれども、祈りというのは、まあ、天と地を作られた神を信じるユダヤ人、またイエス様を信じるものであってもですね、またはそうではない、この神を特に信じてない人であってもですね、まあ、この前も、この洪水の、時にですね、この洪水というか台風の時にですね、この祈りますという言葉が普通の日本の方々の中にも出てくるように、もう私たちにね、この本当にこの祈るという心はこの普通に与えられているものですね。で私もこの思い出すのはですね、この東日本大震災の時に救援活動ですね、行った時にですね、論理的に福音について語るのであれば、まあ、この聞く、何を言ってるかわからないというような方々もですね、お祈りをさせてくださいと、このように言うと拒む人はほぼゼロですね、特に困って本当に窮している時にですね、この祈られることを拒む人ってのは本当にいない、少ないですね。それほど、この私たち一人一人人間に、この祈られたいとか祈りたいというこの願いが、まあ、植え込まれて、まあ、いるわけなんです。そうした中でイエス様が私たちに、この弟子たちにはこうやって祈ってほしいというものが、まあ、あるわけなんですね。で、彼らが知っている祈りというのは、この宗教指導者パリサイ派の人たちが祈るような祈り、これをこの一般のユダヤ人の人たちはこの目にして耳にしているわけなんです。でそれがですね、このなってなかったというか、イエス様の目からするとですね、人に見せるためのこの祈りであったことがこの6章のですね、この5節以降で書いてあったわけなんです。その人に見せるような祈りですね。しかしこの6章を見ますと強調されていたことは、天におられる父という言葉が何度となく出てきました。この5章にもこの敵を愛しなさいと言われるときに、この悪いものにも良いものにも太陽をこの与えている、この等しく与えている、悪いものにも与えているということは、私たちは敵に対しても良くしていかなければいけない。なぜかといったら、私たちは神の子供であって、この神を父と仰いでいるのだから、この習っていかなければならない。 ですね。でそのようにイエス様が言われたわけなんですね。で同じようにして祈る時も父なる神が聞かれているんだということ、こっちのことをね、このイエス様大事にしなさいとこう言われたわけなんです。で隠れた部屋で祈りなさいというのが書いてあるんですけども、まあ、ここで三条の水訓を読むときにですね、この気をつけなければいけないのは、これイエス様がどういう意味でね、この語ってらっしゃるのかっていう、まあ、常識っていうのかな、この私たちの常識的な感覚を使えばいいんですけれども、要はイエス様はちょっと極端なことをあえて言われて、でそれで、この人に見せるものではないんだよと、本質は人にこの何ていうのかな、あなたはあこの人はいかにも神を愛しているっていうか霊的であるとか敬っているとかそういうものを見せるものでは全然ないんだよということで、全く誰も見ないところでも同じように祈れるかどうかということがあなた方にかかっ、それで分かってくるよという意味で隠れたところで祈りなさいと、もちろん一人で祈るの大事ですけれども、そういう意味で言ってる。でその時に本当に真面目に本気で祈れるということは関係があるわけですよ、この父なる神との人格的な関係を持っているからこそ祈ることができるわけなんです。同じようにですね、異邦人というのはこの神々を拝んでいるわけですけれども、異邦人の特徴はですね、繰り返して同じことを言うんですね。で、それは例えば10回、100回、1000回って言って唱えてみたら、その祈りが叶えられるかもしれないという、なんていうのかな、こちら側の努力というか、こちら人間側が何か仕えていく、支えていかなければこの神は成り立たないという、けれどもそういうことをする必要はないよとイエス様は言われて、その根拠は何でした？父が、私たちの必要を知っておられるからと、でこういったわけですね。やはり父なる神だということで、この人格的な関係の中で愛されているということが分かって、でそれで私たちがこの祈りを捧げていく必要が出てくるわけですね。これが何て言うんですかね、先ほどからこのいろんなこの祈りがあるよっていうふうにね、この一般の人たちにも祈るけれども、キリストに習う弟子としてというのはもうその大前提が、この生きていくときに神を父として生きていく中においてどう祈るかということであります。で、9節と、そうですね、だからかっこよくなんか聞こえるときってあるじゃないですか、クリスチャンが祈るとき。でもうなんか2、3年経ってくると、最初はね、なんか私祈れないな、この人たちみたいにってね、こう劣等感持つの、コンプレックスをね、ダメだって。したら 2,3 年経つと、何も考えてなくてもね、なんかね、すごいかっこいい言葉使うんだよね、それっぽいの。でそういうものじゃいけないよって話なんですよね。でどう祈りなさいっていうかということです。でこれね、こう祈りなさいって言ってもね、その確かにそらんじるっていいことだと思うんですけれども、さっきもそらんじるっていうか、この一緒に、これを唱えましたが、そういうことをやっていれば逆にね、またこれを繰り返していくっていうか、そういうものでもない。だからこの本質をわきまえ知りながら、この今読んだものをですね、このイエスも一体何を言わんとしているかということを見ていきたいと思います。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと。ここの言葉を一言で、このイエス様がまずこう祈りなさいって言われた時に何を祈ればいいかって言ったら、礼拝するっていうことなんです。礼拝するです。この皆が聖なるもの、あるいは崇められるものとなるようにと、そしてあとはその前にね、天にいます私たちの父よとこう呼びかけている。そして御国が来ますようにということですね。そして御心の 天が御心になあのみあ混ぜた御た御心が天で行われているように地でも行われますようにという、その私たちが願うとか、なんか神に言うことを聞いてもらって思いを変えるとか、そういうものでは全然ないわけですね。 神を礼拝、礼拝、そうね、礼拝っていう言葉が一番いいですね。礼拝のもともとには意思をね、この落とすっていうふうに言ってもいいかもしれません。こう何か自分が持っている荷物があって、そして誰かさんの前に来た時にはもうパーンと落としたとしますね。そういう感じですね。自分がこれをする、あれをするっていう意思をもう本当に落とす、そして明け渡す。そうですね、礼拝するとき王に対してどうするかということを考えればいいんですけれども、まあ、ちょっとね、日本人だとね、このちょっとね、この天皇も今ちょっと人間っぽい、人間ですからね、ああすいませんとかね、なんか挨拶程度、挨拶もできるような気軽さっていうのは感じるかもしれないけど、それでもちょっと緊張するかな。やっぱ緊張しますよね。昔は90度でしたっけ、90度なんかもうできないね、柔軟体操やらないとかねえ。けれどもタイなんか行くと、この王様が通るときはもう少しも目を開けては見ることもできないぐらいだと言われます。そしてあるところは、ひれ伏すんで、文字通りベッドの、うつ伏せになるぐらいこうひれ伏すで、そっちに近いですね。実はムスリムたちが礼拝をアッラーの神にしてますけれども、このそちらの方に当時の姿は近いと思います。礼拝というとですね、そういう力、そういう姿に近いかと思います。で、そういう祈りというのが私たちにとって、この礼拝をする神を神としていくっていうふうに言ってもいいかもしれませんが、でまず天にいます私たちの父よと誰に対して呼びかけてるかが大事になります。この礼拝において誰に対して呼びかけているのかを明確にする必要があります。誰に対してかわからないっていうことよくありますね。特にクリスチャンじゃない人はよくわからないけども、なんとなく何かがいるかもしれないと思って祈ってるわけですが、けれども私たちはそのように空に剣を、空に剣を打つっていうのか、ね、こうやってなんか無目的に祈るわけじゃないんですよ。明確に祈っています。誰かっていうことがとても大事です。呼びかける必要があります。なので聖書の中には数多くのですね、この天と地をお作りになられた神ということを明確に説明しながら祈っていく祈りがあるんですね。例えば使徒の働きの6章の24節に、このヨハネとペテロが捕らえられてですね、そして出てきたんですね。でその後で彼らが祈りましたけれども、主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中の全てのものを作られた方ですと、こう言って祈った。あなたは天と地と海、それらの中のそれらの中の全てのものを作られた方ですと。その神が天と地を作られ、そして海を作られ、その中のそれらの中の全てを、この生きているものも全部作られた方なんだって。だから今当局がこのペテロとヨハネというとても大事な教会の指導者を捕らえたということがあっても、神はこのような方なんだということを見ていくことができます。まあ簡単に言うと、10円玉でも何でもいいんだけど、コインを自分の目の前に置いたら太陽でさえ見えなくなりますよね。けれどもこうやって祈るときに、その10円玉のコインを取る、目から取るという作業をすることができるわけなんです。神がどういう方かを知れば、今の祈り、この願いというものに対して、この問題ということに対して、このどうやって祈ればいいかが分かってくる、おのずと分かってきます。あとは契約を守る方とかね、そういうことを言う場合も多いです。契約というのは皆さんもご存知のように、一度締結したら死んでも守るものです。死んでも守るものってのは、イエス様文字通り後で聖餐に預かりますけれども、新しい契約のために、あなた方のために流される血だと言って聖餐に預かっているわけだけど、イエス様は文字通り血を流して死をもって契約を結んでくださいました。なのでどんなことがあっても、神は、それを思いを変えたり破棄したりとかっていうことはなさらないわけなんですね。でこういうことを契約を守る方とかですね、その御言葉の約束に従って、あなたはこういう方です、例えば正しい方で憐れみ深い方とか、そして怒るに遅い方であるとかですね、あとは何だろうね、意図高き方とかね、もうその天におられる方とか永遠なる方とか、もう本当に呼びかける 必要があります。でここにおいては天にいます私たちの父です。イエス様もですね、神に乗られた時に、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえますってこう言ってんですね。天、地には地上の父ではなくて天の父ですね。そして父であるということ、これがまあキリストの弟子として他の人たちの祈りとは異なる決定的な違いでしょう。決定的な恵みで決定的な特権です。ローマの8の15節で、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと、こう言ってます。アバ、これお父ちゃんって意味です。パパって感じです。で父ですね。でこれはアラム語と言われてますけれども、ヘブライ語もほとんど、アラム語とヘブライ語ってすごく似てて、ヘブル語はね、イスラエルのホテルに泊まりますと、まあこのイスラエル人の現地の人たちも泊まるんですよ。もちろんそうですよね。外国から来た人たちだけじゃなくて、そしたらもうちっちゃな子がそこで歩き回ってるんですね。アバアバって聞こえます。こんくらいお父さんとかパパってぐらいので、父というのはもっとこの恐れ多いっていうか、お父様っていう感じですね。なので、この私たちがですね、この日本語っていうのは敬語がありますから、お父さんって言って祈る人もいますし、お父様って言って祈る人もいますし、これどっちも正しいですね。アバ父よ、どっちも必要であります。親愛を込めて言う時と、またこの敬って言う時、これはどっちも必要であります。そしてイエス様がこう言われました。ヨハネの14章の13節で、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます、父が子によって栄光をお受けになるためですと。何でもしてあげますって言ってるんです。でこの何でもしてあげるっていうのは、父としてこのしてあげるよって意味なんですね。だからお父さんって言ってね、小学生の子がね、ポルシェ買ってとかね、もう何言ってんだお前となるわけですよね。そのこのことを思ってあげるものですから、何でもっていうのはその御心にかなったものですよ、当然ね。けれどもその関係性の中でその願いなさいと言ってることには変わりないわけですね。あと私たちの父って言ってるのがすごくいいかなと思います。いいかなっていうか、そのイエス様の言葉です。私の父っていうのも素晴らしいでしょう。私の神とか私の主ってね、ダビデも結構言います。たった一人で逃げて、サウルから逃げているとか、そういう時に私の神、私の父も、ダビデはもう強烈にですね、私一人のこれいる時でもこの方は私にとって主である、神である、これも素晴らしいですが、ここでは私たちって言ってるんですね。だから一人で祈る時もですね、まあ、実は私たちが今、私たちっていう言葉を私って言ってますよね。私たちがね、他の兄弟姉妹のことをね、考えながら祈っていいんですよですね。もうすでにそこで神の家族の中で祈っている祈りなんだっていうことなんです。その中の私は一人なんだっていうことです。本当にいつも忘れないでください。自分は一人じゃないっていうこと。もちろんイエス様が共におられますが、イエス様と自分だけっていうのも大事なんですけども、同時にですね、私たちは体なんだよと、体の一部であって、そしてキリストにあって一つなんだ。だから間もなく聖餐に預かりますけれども、これは同じパンから食べるっていうことなんです。で衛生のことを考えてですね、でも他の教会ではねやってますよ。一つの杯から飲み回すんです、ね、一つの杯から分けてますけどね、今はね、まあ、一つの缶からね今だからでこういうふうにこの一つのものが中に入ると。でこの概念はですね、この考えはこのカルバリーチャペルの人なんですけども、アラブ人のね牧師さんが言ってました。もうアラブ人の中ではもうすぐ分かりますと。同じものを食べて一つになるっていうことが私たちには感覚としてありますというふうに言ってましたですね。で私たちの 父と呼ぶというとても大事なものがあります。で、皆が聖なるものとされますようにと、このように次に願いとして言っています。この呼びかけの次にこの願いが、皆が聖なるものとされますようにと。で、先ほど言ったようにこの聖なるものっていうのは崇められる。皆は そもそもがね、神は聖なる方であって、神の名は聖なんですよ。清いんですけど、なんていうのかな、そのように、そういう位置にいてくださいますようにって感じかな。だから礼拝してるんですよ。あの、例えば木は硬いですよね。木の幹は、木が硬いままでいてくださいますようにみたいな祈りですよね。で、実会の祈りの中、実会の中で、主の皆をみだりに唱えてはならないという言葉がありますね。で、それはね、聖なるものとしてないっていうふうに訳すっていうか、その言い換えることができるでしょう。その私たちの行いとか、このなんか軽々しく発生する、この神の名を発生することによって、神が本当に神であるかのように見えないと。で、アメリカではすごく気をつけられている言葉があってね、まあ、結構日本人の人で、あの、意味合いが分からなくて言っちゃうことがあるんですけど、クリスチャンは言わないようにしてます。 Oh my God っていう言葉ですね。で、これはあらまあっていう感じなんですよ。あらまあっていう時に神の名前を出すんですとか、おージーザスとかなんだかって言ってね、こう何かこうすごく悪い意味でイエス様の名前を出したりとかするので、それをあえて避けています。避けています。だから、そういうふうに、その何か、この神が清い方、神の名は清いのに、なんかそういうものではないかのように、この発生するということ、これがないように気をつけなさいというのが、みだりに唱えてはならないということですね。聖なるものとなりますようにとか、あるいは崇められますようにというのは、本当に神が神として崇められるように、本当に見なされていきますように、本当に人々がそうやって認めていきますようにっていうこと、特に教会の神の民ですね、が、そういうものを汚すことがないようにですね。でも聖書の中には、イスラエルの民が汚してたという言葉があります。しかし、私は名は聖なるものだから、彼らを性別すると、私がまず彼らに働きかけるという言葉が、エゼキエルの36章にあるんですね。で、そういうことで、この皆が崇められますように、名前ですね、そこには栄誉や名誉や栄光とか本質が現れています。ちなみにユダヤ人の中は、これ話したことありますかね、覚えてらっしゃる方いますか。ユダヤ人は、あの、神の名はあまりにも聖なので唱えてはいけないと言われていますですね。なので、まあ、私はフェイスブックでこのユダヤ人の知り合いの人とか、あとはクリスチャンじゃないけどもユダヤ人、そのイエス様信じてないけどユダヤ人の人、まあ、イエス様信じているユダヤ人でさえもがね、やはり同じユダヤ人の仲間につまずきを与えないために言ってないですね。あの、イエシュアっていうこのイエス様の言葉をもちろん使ってるんですけども、あの、あえて言うならばヤーウェイなんですね。これは YHVH って言って、あの、ヨッドっていう言葉と H がなんかヘッドかな、あの、とにかく、あの、その、あとバウっていう言葉と、あとまあ、いやヘイかな、ヘイの方か、すいませんね、ちょっと、それ YHVH なんですよ、英語っぽく言うと。で、これにが、あの、死因しかないんですよ、死因しかね。例えば清正だったら、あの、KA の I あるじゃない、I をぶっ飛ばすんですよ。ヨだったら YO でしょ、で、O を飛ばすわけですよ。で、M したら A を飛ばすわけですよね。で、S、最後 S じゃないですか。そしたら KYMS になっちゃうんだけど、それどうやって読むかって話なんですよ。どうやって読みますか、わからないでしょ。で、そういうふうに書いてあるんです。で、新改訳の聖書ですと、この太字で書いてあります。この旧約聖書の方ですね、太字で書いてありますが、それは主というふうに、あの、もちろん漢字はね、ですけれども、実はその言葉で書かれてるんです。で、これをどういうふうに言うのかなっていうので、これが、あの、ヤーウェではないかと、こういうふうに言われているんですけれども、ユダヤ人の人たちはそれをあえて発音せず、他の言葉に言い換えて、アドナイというのは主人って意味なんですけど、アドナイって言ってみたりとか、ただザ・ネームとかね、ザ・ネーム、ハッシェム、ハッシェム、シェムっていうのは名前なんですね。で、こうやって別のものに置き換えて、言わない、これが彼にとって崇めるっていうことです。崇めるってことです。で、次に御国が来ますようにということですが、 この先ほどまでがこの神の皆が崇められますようにって関係性の中でね、この礼拝してましたけど、御国というのは支配ですね。支配、支配が来ますように、神が王となっている領域が来ますようにっていう意味です、ね。で、私たちが父の皆が崇められますようにと祈るとですね、そうでない現実に気づくと思うんですね。アダムが罪を犯した時以来、世界はサタンの支配、サタンの国が入ってきているので、そうなっていない状況に気づくわけです。神の名が崇められていない天と地あるわけですね。けれども神は天に御座を持っておられる方です。でその神の、神がおられるこの天と同じようなこの姿でこの地上が変えられていくときっていうのは、この御国が望むっていうふうに言うことができますね。望むって臨在するの、なんだ、臨時休業の臨だね。いるっていう意味ですね。いるって望むっていうのは。でそれで、このバプテスマのヨハネ、とかですね、イエス様ご自身も悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言ってます。こういった意味では、この御国が来ますようにというのは、今その通りになりますように、たった今そうなりますようにっていうふうに私たちは祈りを込めることができますね。で事実、救われるっていうことは御国が来たっていうことです。コロサイの一章の13節で、御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子の御国、あるいはご支配の中に移してくださいましたと書いてあります。またローマの15章の17節には、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることでなく、聖霊による義と平和と喜びだからですと。だ、聖霊によって義が、この神の義がはっきりと与えられていると。そして喜びがある、平安があるといったら、そこには神の国があるということができるわけです。けれどもですね、御国が来ますようにという祈りは、その今の霊的に神の支配が及びますようにということだけではなくて、将来目で見える形でイエス様が来られて神の国を建てられるようにという祈りでもあるわけなんです。再臨ですね。再臨後の地上における目に見える神の国の祈りをも言っているわけです。ダニエルという預言者がいました。ネブカドネツァルが見た夢を解き明かして、で人間の支配が続くというこの幻だったんですけれども、この最後にこういうふうな終わりが来ると言ってます。2章の44節に、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きますと。永遠に続くこの他の国々を滅ぼすっていうのは、この人間の国々ですねが倒れて、そして神の国を建てるということなんですね。この人間の国というのは、神に反抗している罪のある国々ということであります。でこれが滅ぼされて、でそして黙示録の11章の15節にこう書いてあります。この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった、主はいよいよ限りなく支配されると。でこの神の国が来ますようにという祈りを私たちはしているわけです。どうでしょうね、まあ、本当に日曜日には土曜日か、この何十年ぶりなんですか、あの規模の台風は、すごいもう記録的な規模ですよね。というのが来ました。そして世界に目を向ければ、このもう本当にやるせなくなるような戦争がありますですね。イスラム国という恐ろしいテロリスト集団が、なんと今せっかく牢屋の中に入れてるのに出てってると。皮肉なことに アメリカの政府がトランプ大統領が自分たちの米軍のそれをこう引き上げると撤退すると言ったからトルコが勢いづいてもう彼らはクルド人が大嫌いなんですね。憎んでます。もう長年戦ってる間です。だから攻めてって、で攻めていくときにこのなんかいろんなことを言うんですけど、結局イスラム国の人たちも一緒になってクルド人を攻めていくんですよ。だからこの釈放されたりですね、このいろいろして便乗してですね、この例えば牢屋から出ていくとかですね、でまたそうやってせっかく捕まえたのに、あの悪夢のようなあの恐ろしいですね。そしてクルド人こそがこのイスラム国をと戦ってですね、そしてこのあそこにね、そしてもう一つはクリスチャンたちが集まってるんですよ。クリスチャンがあのトルコの国境のところに、このシリアのところに集まって彼らは避難してるんですね。そこでもうどんどんどんどんこのクリスチャンたちも殺されていってます。だからもうでそのちょっと前はサウジにこの石油タンクにこのイランからのミサイルが撃たれたと。でなぜかアメリカは反撃しなかった。それがいいというふうに言うかもしれませんけれども、逆にそれであのそれに勢いづいてもっともっと戦いを仕掛けようとしている。で今度は中国ではもう本当に、顔認識とかそういう、あとは何ですかね、この、一つの民族浄化をこのウイグルのところでやろうとしているかもしれない。そしてすぐ近くの本当に観光地であったはずの香港がもう今カオスの状態になっている。でこういうこといろいろあるじゃないですか。もう本当に一体何なんだろうと思うかもしれません。で日本はですね、平穏ではあるかもしれませんけれども、徐々に何かがおかしいということに私たちは気づいていると思うんですね。でこういう状況というのは実はこの、イエス様がここで地上におられてユダヤ人たちがいるときはもっとひどい状況だったんです。ユダヤ人たちは二重の苦しみを受けてました。ヘロデという支配を受けていた。ヘロデ王ですね、ユダヤ人でもない回収者ですけれども、そして今度はローマから高い税金をかけられていた。でそしてあとは自分たちの国が持てなかった。いろんな苦しみがあって、また貧しくて、本当にあのこのマタイによる福音書、この福音書の時代というのはこのメシアが来ることをもう熱望していた時代です、ユダヤ人たちは。でこのような時にこのクリスチャンたちをイエス様が与えてくださって、このイエス様を信じる人たちを起こして教会を作って、でも教会ができた後に最初はユダヤ人が迫害しましたけど、今度はローマ人たちが迫害して、ローマ帝国がね、でそれが例えばイタリアに行ったら、ローマに行ったらコロセウム、なんか聞いたことあります？コロセウム。コロセウムで何したか知ってますか？コロセウムっていうのは、実際 の, ゲあのエンターテインメントをしてるんだけど、殺し合いなんですよ、簡単に言うとね。グラディエーターっていう殺し合いがあったりとか、動物によって殺されるのを見たりで、その中にクリスチャンがいたんですよ。生きたものを殺される。でこういう中にいた時に御国が来ますようにっていうのはリアルなんですよ。その通りなんですよ。だから私たちが毎日生活をしているときに何かいろんなことが起こるでしょう。つまずくようなことが起こるでしょう。なんでこんなことが起こるのかってことが起こるでしょう。御国が来ますように。もちろん今聖霊の力によってイエス様の支配がありますようにってのもそうですけども、将来王の王、主の主、イエス様が来られますようにっていうことです。そして天で御心が行われるようにっていうのはね、神様の王座がある、玉座があるのがこの天であります。第三の天とも言われますけれども、そこでは御心が行われてるんですけど、地上では必ずしもそうではないんですよね。なので黙示録を見るとこれが鮮やかに目で見える形で、この表象的っていうのはこの新あのよく見える形で、だ天では何をしてますか？そこ礼拝してるんですよ。もう皆が礼拝し神に仕え、そしてイエス様を褒めたたえ、神を褒めたたえている状況なんです。地上を見ると何ですか？ もう不法と罪と偶像礼拝、殺人とかそういうものがはびこって、最後は偽キリストっていうか、この反キリストの獣の国ですね。そして666の数字の刻印がこの押されてですね、そしてそれを拒否する者は殺されて、そして像を拝む、像を拝まない者も殺されていくっていうですね、そこにね、神様の怒りが下るんですよ。で、下ってってついにイエス様が戻ってこられて、ちょうどイエス様の支配が天ので御心が行われているのが地上でも行われるようになっていくということです。で、最後に合体しているのが新しい天と新しい地です。そこで天のエルサレムが出てきます。それはね、天から降りてくるんですよ。こうやってちょうどね、神様の御座が降りてきたようなもんです。で、そこにいるんですけど、あれ、太陽がないと。神の御座の中にいるので太陽必要としないんです。神ご自身が光であられて、キリストが光だから、ここで一つになっている。御心が天で行われるように地でも行われるということが完全にそうなっていると。で、私たちはこの目標に向かって生きているんです。だから礼拝が最初の祈りなんですよですね。礼拝が、で、ここで私たちは祈るというと、私たちがなんか分かんないけど役所かまたは政府に陳情に行ってね、思いを変えようと、デモしようと、うわーってやってて、まあ選挙がないから香港ではもうデモになっちゃうんだよね。あれ、民主化されてない、あそこないんですよ。行政長官とかみんなあれですよね、勝手に決め、中国のあれで、中国政府とのあれで決められてるんですよ。ないから動い、やってるんですよね。で、デモかあるいは選挙か分かんないけど、変えようっていうのが僕たちのもう根っこからあることなんです。でも私たちの祈りっていうのは、地上で行われていることが天でも行われますようにじゃないんだよね。天で行われていることが地上で行われますようになんです。逆なんです。で、いいですか、イエス様がゲッセマネの祈りで、しかし私が望むようにでなく、あなたが望まれるままになさってくださいと、こうゲッセマネの祈りで祈られました。で、私たちの祈りも、あなたの御心がなりますように、私の思いではなく、私の願っていることではなく、あなたの願いが叶えられますようにというのが祈りなんです。で、ここまでがこの礼拝であります。で、次に具体的な私たちの願いですね。3つの願いが書いてありますけれども、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。なんか今まで御心とか皆とかね、御国とかって言って大きな神の働きを見てったけども、非常に具体的な、しかも日ごとって言ってるんですね。日ごとの糧を与えてほしいという、この生活にあまりにも密着した生活習の漂う領域で具体的に願いを神に知っていただくということなんです。これ、両者どっちも必要なの。どっちも必要です。だからクリスチャンが、いや私は心配しないです、いやそんなことで祈りませんね、じゃないんだよ。この素晴らしい、この御国が来ますようにとか祈りなさいって言われているイエス様が、その中の弟子がそれ聞いてるんですけども、その弟子の中にはですね、明日のご飯どうするかっていうのを文字通りに、ね、困ってる人もいるわけですね。当時は、この結構困ってました。貧しい人たちです。下着2枚持ってる人は1枚与えなさいって言ってね、2枚しかないんです。私下着何枚持ってますか。結構あるでしょ。2枚だけじゃないでしょ。でも1枚もない人がいるんですよ。だから2枚ある人は1枚渡しなさいって言ってるんですよ。バプテスマのヨハネが言ったでしょ。でそのぐらいの、あとやっぱ風呂も多分あんまり入ってないよね、臭い。でその中で日ごとの糧が与えられますようにという切実な祈りがあります。だから私たちは本当に庶民的な、日常的な、生きるために生きているところで 具体的にこうしてくださいって必要を祈っていく必要があります。約束がありますね。ローマの8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子を抑え惜しむことなく死に渡された神がどうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。でピリピの4章の19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますということですね。で次に12節、私たちの負い目をお許しください。これ罪ともね訳されてますよね。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますってこう言ってるんですね。先ほどは物質的な肉体的な必要ですけど、ここでは精神的って言ったらいいかな。これをねもう本当にイエス様はこの14節と15節にもまた繰り返すんですよ。本当に大事なこの祈りとして命じておられるんです。負い目のある人たちを許してくださいって、私たちも許しますと。で自分が神から許しをいただくということがいかに必要かっていうことがわかるんですが、それが他の人たちが自分に対して何か罪を犯したということとこの直結してですね、この祈っているわけなんですね。でこれはこの他の人を許さない限り、あなたの罪は許されませんという条件ではありません。そうではなくて交わりって言った方がいいかもしれません。つまり自分が父なる神からキリストにあって許されたんだと。でもまた罪の許しのためのね、この生産式ですよ、このブドウ酒とあとはですね、それを私たちは後で取りますけれども、でこれ神の許しをまず私たちは受けたんです。そしてそれを私たちが日ごとにその、過ちを犯します。だからもともと過ちを犯すというのは前提でイエス様はここで祈りなさいって言ってるわけですよ。人間というのは過ちを犯すものなんです。過ちを犯すんだけれども恵みによっていつまでも付き合っておられるのが神様です。だから私たちが他の人たちを許す必要があるでしょう。過ちを犯すんだから、まるで何かスーパーマンであるかのように、なんか神がかった人であるかのようにね、他の人たちを見ていくっていうのはこれはアンフェアって何て言うんですか、不公平ですね。不公平です。自分に対しては憐れみを求めるけど他の人には裁きを求めるっておかしいじゃないですか。で神様が言われているのは、あなたが他の人に裁きを求めたらあなたも同じ計りにかけられるんですよってことなんです。だからといってそれでじゃあ罪を犯していいって話ではなくて、罪を犯していいって話じゃないんですよ許しっていうのは。それ許可でしょ。許可の方の許すだったらいいんだけど、でも聖書が言ってる許すっていうのはそうじゃないですよ。罪は罪です。裁かれなければいけません。しかしそうであっても憐れみによってその、水に流すっていうのかな、この思い起こさないということですね。でこれをやっていく必要があります。交わりってさっき言いましたけれども、もし私たちが人を許さないとどうなるか、神の許しの確信がなくなっちゃうんですよ。神、自分が神に許されてるっていうことが分かんなくなってっちゃうんです。私たちが神を信じている、神を知っているって言ったら許しの神を知っているんです。許しの神を信じているんです。でこの許しの神のうちにとどまっていたら他の人を許さざるを得ないんです。他の人を許さないってしたままだと結局その許しの神っていうのは経験できないんですよ。その交わることができない、この神と、ということなんですね。で私たちを試み直せないで悪からお救いくださいっていうのが、これがですね、これ3段階って言ってもいいですね。この日曜の糧っていうのが、物質的なものでしょ。で罪を許すっていうのは精神的っていうか、霊的でもあるんだけど精神的なものだとしましょう。でここで試み直せないで悪からお救いくださいって霊的なものですよ。悪魔ですよ、悪魔、サタンですね。サタンの試みがあります。試みって言っても2つ種類、日本語でね、英語もそうだけども、試練っていうのと誘惑がどっちもあります。この違い分かりますか。誘惑っていうのは罪を犯すようにそそのかすことです、ね、これ悪魔がやります。罪を犯すようにそそのかすんです。で神は罪を犯すようにそそのかす方ではありません。誘惑を与えるような方ではありません。しかし試練を与える方です。で誘惑はサタンですね。時に たちは肉に刺激されて、それが誘惑、試練が誘惑になる時もあるよね。例えば試練を受けてる時に、こんな神なんかもう信じられねえとか何だかって言ってね、罪を犯していく。あと試練を受けてる時、金がねえとかって、じゃあ盗もうかとか、そういう誘惑はあるよね。だから、その何て言うのかな、重なる時はあるけれども、試練は神から来てます。けれども、ここで言ってるのは、どっちも重なってるかな。その試練があっても、その中で守ってくださいっていう意味もあるしですね、その存在から救い出してくださいっていうのもあるでしょう。やっぱりそう、救われてほしいですよね。けれども、その中にあったとしても守ってくださいというものです。で、第一コリントの10章の13節で、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますということで、このいつもいつも神の国が来ることを求めている中で、霊の戦いがあって、悪魔が何とかしてこれを阻もうとします、あがいています。で、黙示録を見ていただければ、何章だったかな、黙示録のね、この天使、堕落したて、竜が落ちていくっていうのが12章ですね。12章、そこで最後が近いのを知ったから、もういろんなことし始めるんですよ、地上に落ちてね。で、基本悪魔はその自分が終わりがあるということを知っているので、このもうじ、何とかして、私たちを、この滅ぼそうとしていくわけなんですね。で、私たちは安全なんです。イエス様の中に留まっていれば安全なんです。イエス様がすでに勝利してるから。でも悪魔がするのはイエス様から離れるように仕向けることなんです。お前自分でやってみろって、お前はね、ちゃんとできてないんだよって。イエス様、イエス様っていつも言って、イエス様信じてるって言ってるけども、きちんとここで何か動いていけば、ね、うまくいくはずなんだよってこういうわけですよ。イエス様以上にうまくいくなんてことありえないでしょ。けれどもそう言って、そつのかして自分でやらせるようにしていくわけです。そしたらね、悪魔の餌食になっちゃうんです。自分でやってるから。という戦いの中にいるので、私たちを試み合わせないで悪からお救いくださいと。そしてですね、なんと新改訳の2017持っていらっしゃる方、これね、なくなっちゃったんですよ。13節がこれね、星印あるでしょ、13節の下に。で、13節の下これ見ると、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメンと書いてあります。で、これはそちらの聖書にはないですね。これ注釈がないんですよ。ここの注釈ですね。皆さん、さっき渡したプリントにはあるんですよ。で、これはもともとあったのに、写本によってはないのもあるんですね。で、これで新改訳、こっちの2017本は取っちゃいました。前のバージョンは、こう鍵括弧で入れといてくれたんですよ。これない。これは祝祷、なんだ、祝祷じゃない、奨励とも言いますけれども、こうやって礼拝から始まりました。この皆が崇められますようにってから始まってね、父なる神様って。で、最後に礼拝で終わるんですよ。国と力と世界は常しえにあなたのものであるようにと。で、この奨励っていうんですけど、それってね、なんていうのかな、歌であって祈りであるんですね。で、礼拝でもあるっていうかな、翔平って。で、これを最後に、持ってってる。だから、神への、イエス様の祈りっていうのは、父なる神から始まって、私たちに来て、そして私たちが願って、父なる神に帰っていくわけです。ちょうど、この水の動きと同じです。空気に水蒸気ができます。それが雲となります。雨となります。地上に落ちます。川となります。海の方に入っていって、そして海から蒸発して、また、空に行きますという感じで、神から始まって、そして私たちのところに来て、私が祈りを通して御心が叶えられるようになって、そして栄光が、国と力と栄とが限りなく神のものになっていくというですね、結局父なる神の皆が褒めたたえられる、栄光が与えられるために祈りがあるんだということです。かなり意味、どうですか、意味合いが変わってくるでしょう。祈るとき なんか今までぼんやりしてたかもしれない祈りが、けどこの目的、明確な目的があるんだということです。その中で私たちは生きています。で最後にイエス様がダメ押しでこの負い目をお許しくださいってところね、そこを繰り返すんですよ。もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんと。かなり強いね。そうなんですかと。そうなんですとしか言えないね、イエス様言われてるから。そうなんですよ。だから許しというのは選択ではなくて命令であり、かつ文化って言ってもいいですね。このキリスト者というのは、教会というのは許すためにあるって言ったらいいんだけど、そうやって私たちは生きている。憐れむためにある、許すためにある。でそして私たちはその中で生きていっている者たちなんだと、まあ、いうことですね。ここまで話しました。続けて生産に預かっていきたいと思います。